おはようございます。
今日は、イザヤ書の51章からまた見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。このひとときを神様が導いてくださり、私たちに必要な御言葉、必要な教えを与えてください。これからの時、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。51章なんですけれども、イザヤ書という、ちょっと難しい書であります。で、今日のところで、言ってることは、この時ユダの国は捕囚されているわけですね。バビロンに捕囚されているわけです。捕囚されるということは、よその国に連れて行かれて、苦しみを受けるわけですから、彼らはなぜ私たちはこんな苦しみを受けなければいけないのだろうかってやっぱり悩むわけですね。やはり私たちはさまざまな悩みに遭うときに、なぜってことを考えます。なぜなのか、なぜこういう苦しみに遭うのか、なぜ神はこの苦しみを許されるのかとかですね、いろんなことを考えてしまいます。で、今日のところでですね、一節に、義を追い求める者、死を尋ね求める者よってあります。で、これはイスラエルのことを言ってきます。イスラエルの民のことを言ってきますですね。で、彼らは義を追い求める者、死を尋ね求める者なんですね。でも、それなのに今苦しみを受けているわけです。そこになぜということが出てくるわけですね。で、私たちもいろんなところで苦しみを受けたりします、ね、で、その時やはり私たちはなぜと考えるわけですね。で、その答えとして神様はまず一節で、私に聞けとあります。私に聞け。で、今日の51章にはですね、この一節の私に聞けですね、そして二節には考えてみよう、四節には私に心を止めよ、私に耳を傾けよという言葉が出てきます。そういうふうにですね、神様に聞く、神様のことに心を止める、その大切さを言ってきます。で、まず何を聞けと言ってるかというと、一節の後半に、あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよと言ってます。で、このあなた方が切り出された岩、掘り出された穴って何かというと、2節にあります、あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよって言ってるんですね。だから、つまりこの民はどこから出てきたのかということをまず考えてみようということなんです。で、私たち言うならば、私たちが救われた時のことを考えろって言ってるんですね。だから、苦しみなんかにあった時に、私たちがまず目を留めなければいけないのは、私が救い出された時です。私が救われた時、救われた時のことを考えてみなさいと言ってるわけですね。で、アブラハムとサラのことを考えてみろとあります。で、アブラハムというのはイスラエル民族の一番最初の人ですよね。で、アブラハムが最初住んでいたのはどこかというと、ウルという町です、ウルという町ですね。メソポタミア、今のイラクの南の方にあります町、ウルというところです。で、そうですね、創世記の12章を開けてみましょうか。創世記の12章を開けていただきますと、11章の31節、創世記11章の31節に、11章31節に、テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだってなります。 ですね。で、ウルという町に住んでたんですね、アブラハムは。で、神様はそこを、まあ、こうテラっていう人はアブラハムのお父さんです。で、この人がそのアブラハム、おいのロとアブラハムの妻サラを連れて、ウルの地を出るわけですね。ところがハランに着くんですね。で、ハランに住んでそこに住むわけです。で、なぜかっていうことですね。なぜ彼らはここにカナンの地に行くために行っているのに、ハランで泊まるんですね。カナンの地というのは約束の地です。今のイスラエルです。で、ハランというのはちょうどウルから北の方に登っていったところで、ところです。そしてまたこう戻ってくるんですけど、今で言ったらダマスコの上にある町ですね。で、なぜテラはそこで留まったかというと、ヨシュア記を見るとですね、お父さんのテラっていうのは偶像崇拝者だったということがわかります。で、ウルもハランも月の神様を拝んでるんですね。月の神を拝んでる偶像崇拝の町なんです。で、そこで留まってしまったわけですね。それで神様はアブラハムに対して12章の一節で、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいって言われたわけですですね。で、もう一回ごめんなさいね、イザヤ書51章に戻りますけれども、2節の後半に私が彼一人を呼び出しって言葉があります。つまりそこを呼び出したわけです。約束の地に行きなさいと呼び出したわけですね。その偶像の町から離れて約束の町に、私が示す地に行きなさいということを言ったわけです。で、そこから出ていくわけですね。つまり偶像の町から彼らは呼び出されて、新しい土地に行って偶像のないこの土地で神様を礼拝しなさいと言われたわけです。で、さらに、2節の後半に彼を祝福し彼を増やしたのだってあります。子供が、初めての子供ができたのはアブラハム100歳、サラ90歳の時です。でも彼らは信仰によってその子を産んだわけですね。だから今神様の前に信仰を持っているのに、信じているのに、この苦しみを遭う時になぜかと考える時に、まずあなたはどこから救い出されたのか、あなたはどうやって救い出されたのか、そのことをまず考えなさい、まずそこを思い出しなさいっていうわけですね。だから皆さんもイエス様を信じているわけですから、信じた時っていうのがあるわけです。信じた時、その信じた時のことをまず思い出しなさいと言っているわけですね。で、4節から見ていきますと、ごめんなさい、エペソの2章の11節を見ていきますと、エペソ人への手紙の2章の、11節ですね。2章の11節から13節まで見ていきますと、エペソ人への手紙の2章の11節から見ていきますと、386ページです。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。という言葉があります。で、この11節の言葉なんですよ。11節の一番最初の言葉。ですから思い出してくださいと言ってるんですね。このエペソの手紙が書かれた時のエペソの人たちっていうのは信仰から離れてたんです。信仰から離れてたわけですよ。元の生活に逆戻りしようとしたわけですね。で、その時にパウロはこのそういう離れていこうとするエペソの人たちに対してまず言った言葉が、ですから思い出してください。あなた方はどういう状態からどういう状態に救われたのか、 救われた時のことを思い出してくださいと言ってやるわけですね。だから私たちにとって信仰がこう揺らぐとき、苦しむとき、私たちはどのように救われたのか、その時の私の受けた恵み、それをまず思い出してくださいと言ってるんですね。すみません、もう一回イザヤ書戻りますけれども、で4節見ますと、私の民を、私に心を止めよと言ってるんですね。今度は私の民を、私に心を止めよ、私の国民を、私に耳を傾けよと言ってるんです。でどういうことに心を止め耳を傾けるのかってことですね。教えは私のもとから出て、私が私の裁きを諸国の民の光と定めるからだ。教えは私から出ているであって、他の何者からも出ているわけではない。そして6節見ますとですね、目を天に上げよ、また下の地を見よ、まことに天は煙のように消えおせ、地も衣のように古びて、その上に住む者は武世のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義は絶えることがないと言っています。つまり神様はやがてこの地上は滅びていくけれども、イエス様を信じる者は救われていくんだ、そのことに心を止めていきなさいと言っているわけです。でなぜならば7節見ますと、義を知る者たちを私に聞け、心に私の教えを持つためよ、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるなと言ってます。彼らは罵られているわけですね。そしりを受けているわけです。やはり人から、なぜお前たちは神の民でありながら俺たちの国にこうやって補修として連れてこられたかわかるか、お前たちが悪いんだと、お前の神って本当にいるのか、本当の神なんていないんじゃないかと、そしり、罵りを受けるわけです、ね。皆さんもありませんか？神さん、お前がそう言ってるけど、お前が信じてる神って本当にいるのか？いろんなことで罵り、そしりを受けるわけです。でも、忘れないように、そういうものを受けたとしても、私はいつまでもあなた方といるんだ、ということを言っていくわけですね。で、9節です。9節。9節です。目覚めよ目覚めよ、力をまたえ、主の御腕よ、目覚めよ、昔の日、いにしえの世のように、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。これ目覚めよ目覚めよというのは誰が言ってると思いますか？9節で言ってる目覚めよ目覚めよ、これは民が言ってるんです。イスラエルの民が言ってるんです。つまり神様、目覚めてください、神様、早く助けてくださいと言ってるんですよ。で、昔の日、いにしえの世のように、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。このラハブとか竜と言ってるのは、これはエジプトのことです。これはエジプトのことです。あのエジプトをあなたは滅ぼしたではないかと言ってるんです。あの力を持って早く私たちを助けてくださいと言ってるのがこの時の言葉なんです。だから目覚めよ目覚めよ、神様早く目覚めてください、目覚めてください、私たち今こんなに苦しいんです、早く目覚めて私を助けてくださいと言ってるのがここなんですよ。目覚めよ目覚めよ、神様に向かって言ってるわけですね。神様、目早く覚ましてくださいと言ってるんです。非常に傲慢なんですね。なぜならば神様は全然私の祈ってることに聞いてくれないから、全然私のことを聞いてくれない、私がこんなに苦しんでるのを何もしてくれない、早く神様目覚めてくださいと言ってるんですね。で、これは私たちの思うところではないでしょうかね。いつも私たちが思ってる、早くしてください、早くしてください、 神様、私これだけ祈ってるのになぜあなたは聞いてくれないんですかっていう思いですよね。でも私たちが覚えないといけないのは、神様には時があるということです。神様の時があるということです。伝道者の書に、神のなさることは全て時にかなって美しいという言葉があります。私たちの思う時と神様がされる時が違うということです。私たちはできるだけ早くしてほしい、できるだけ早くこの問題を解決してほしい、できるだけこの状態を変えてほしい、できるだけ早く私の心を平安にしてほしい。でもそれは私が思う時にされない、神様が良しとされる時にされるですね。だからここで9節で目覚めよ目覚めよ、神様早く目覚めてくださいって言ってるわけですね。でも神様には時があるってことを私たちは覚えなければなりません。じゃあなぜ神様はこう人が遅いと思うようにな時にされるのでしょうか。私が祈ってもなかなか聞いてくださらない、なかなか変わらないのは、神に私たちを無力化するためです。私の祈った通りに全てがうまくいっていくならば、私たちは神様よりも上になってしまう。私が祈れば神様変えてくださる、私が祈れば神様全てやってくれるとなると、私が上になって神様が下になるわけです。私の祈りの道具として神様がいるようになってしまうわけですね。そうではなくて、神様は私が上であってあなたが下なんだということを教えようとされていくわけです。そしてそれが一番最良の道だということも知ってらっしゃるわけです。でも人はどうしても早く早くと思う。で、神様寝てるように思うんですね。だから目覚めてください、早く目覚めて目覚めてって言ってるわけです。でも神様は一番良い時を知っておられる。一番良い方法、一番良い時、全て知ってらっしゃるのは神様なんだということなんですね。そして12節に言ってるのは、私こそあなた方を慰めるもの、あなたは何者なのか、死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとはって言ってます。どうしても私たちは人を恐れてしまう。でも私こそあなた方を慰めるものだっていうことを言ってらっしゃるんですね。だから私たちは神様の愛によってこう動かされているんだっていうことがあると思うんですね。ちょっとですね、今日ちょっとネットの、ニュースって言いますかね、見てた時に、見た方おられるかもしれませんけど、安楽死の問題を、ちょっと安楽死をしようとした人のことがあったんですよ。で、日本ではもちろん安楽死はできないですよね。安楽死させたら罰を割れますよね。でもこの人スイスで安楽死しようとしたんですね。で、この人ね、すいません、ちょっと病気がとても重い病気で、難病で、ますかね、手の先がもう動かない、足も動かないという人なんだそうです。で、8歳ぐらいからもう30何歳までずっとその難病との戦いだったんだそうです。それですごいその戦いなんですよ。ですから治療もすごい痛かったみたい。ただ両親とお姉さん2人いて、この両親とお姉さんがやっぱりすごく面倒を見てくれて、両親は特にもうお金をどれだけかけてもいいからっていうんで治療してくれたみたいなんですけど、それでもやっぱり治らない。で、医者はもう絶対治らない。で、その人がもう選んだのが もうこんな苦しい、ね、目にあって、そして、両親にも何て言いますかね、これだけ世話をかけてしまうっていうんで安楽死したいということを願うようになったそうです。で両親に言ったんですね、安楽死させてくれっていうのはね、まあ安楽死する、自分安楽死するんだ。でスイスでその安楽死をさせてくれるみたいなんですよ。でそこに行ってやるっていうふうにこう言ったんですね。そこはもう両親との葛藤です、その人との。でもう両親はもう反対します、もちろん。もうとにかく生きてくれっていう。でお父さんが、インタビューで答えたのはね、ちょっとすいません、ちょっとすいません、エゴじゃないかっていうことを思い出すんですよ。親が娘の安楽死を許さないのがエゴなのか、それとも娘が死にたいと思うことがエゴなのかということで悩むんですよ。どっちがエゴなのかっていう。でこれってすごく難しい問題を含んでると思います。で明日精神障害者フェロシップがあって、そういう精神障害のことでもまたちょっと学びに行くんですけれども、やはり人っていうのはそういうこういうですね、難病になったりしていきますと、やはり考えるのは自分はなぜそうなったのかってことですよね。でじゃあ私たちクリスチャンはどう考えたらいいんだろうかっていうことをやっぱ思います。なぜ神様はその人にこんな苦しみを与えられるんだろうかって。だからもうすっごい痛みで、ずっと痛みがあるって言った時に、なぜかっていうことをやっぱり私たち思うんですよ。だからこの今日のイザヤ書51章の民も、なぜ私たちは神を信じているのにこの苦しみが与えられるのかということをやっぱりすごい問うわけですね。なぜなのかっていうこと、その時に神様が語られているのがこの言葉なんですけれども、でもこの、今日のネットであった安楽死したい人っていうのはもちろんクリスチャンじゃないんですよ。全然クリスチャンじゃないんですね。でこの人たちが、この人がそれでついにですね、親を説得して行くんですよ、スイスに。で安楽死を、しようとするんですね。でスイスの法律では医師が薬でその人を安楽死させてはいけないんです。ちょっと矛盾したような言い方ですか。だからその人が自分の意思で薬を溶かしたジュースみたいなのもね、自分で飲まないといけないんです。医師が飲ましちゃいけないんです。自分で飲まないといけないんだそうです。でもですね、お母さんは行かなかったんですよ。もう見たくないって。でお父さんが一人でついていくんですね。でさあいよいよ安楽死する最後の、医師がね、その人に本当にいいですかっていうことを言ってきた時に、その娘さん、お父さんも葛藤するわけです。いろんなこと言ってね、葛藤するわけです。でもその人はね、もうついに怒り出して、私は安楽死するんだっつって、で、安楽死のそのベッドに横になるんですね。でいよいよその飲み物、薬が入った飲み物が渡されるわけです。でお父さんずっと手を握ってるんです。でお父さん娘の手を握りながらも泣いてるわけです。でその娘さんはいよいよその薬を飲んだんですよ。飲み始めたんですね。でも結局飲み始めて途中でやめたんです。途中で飲めなくなったんですね。でなぜ飲めなくなったかというと、いや家族のことを考えたんです。家族がこれだけしてくれたこと、いろんなことを考えて、そして彼女はついにやっぱり飲めなかったんです。途中まで飲んだけどダメだったんです。 で、医師はそれでストップしたんです。で、あなたにはまだ死ぬべき心の準備ができていない。で、ね、その医師が言ったのは、大丈夫、あなたは両親にこんな仕打ちをしたくないと思っているって言ったんですね。で、言ったのは、今まで家族に助けてもらったことが揺らぎの要因です。できない、自分で安楽死できない、その要因だと。今日死ななかったことを悔やむ日が絶対に来ると思います。それでも家族との時間を優先しようと思うのも私の選択ですということを言ったんですね。だから彼女を止めたのは両親なんです。両親の今までの思いが彼女の最後までその薬を飲むのを止めたんですね。それまでやってきてくれた両親がもう本当にその安楽死には最後まで反対して、でもその娘が安楽死してこの苦しみから逃れたいというのを止めるのも親のエゴではないか。もうそこで親もすごい苦しむわけですね。で、娘も私も早く安楽死するんだするんだと言って、やっと楽になれると思って薬を飲み始めた時にやっぱりできなかった。やっぱりどうしても親のことを考えたりするとですね。で、これはやっぱり親の愛っていうものが分かった時に、彼女が死ぬっていうことを止めたんですね。でも絶対に後で後悔するだろうと。確かに彼女は辞めて元に戻る、日本に戻るんですけども、やっぱりそこでやっぱり後悔はしていると言ってるんですね。あそこで死んでばよかったかなっていう。でもなぜ止めたのか、なぜ彼女がそれができなかったのかっていうのが親を思う心なんですね。で、これはやはり親が彼女を思う愛が彼女のこの死ぬという思いを止めていくわけです。でも神様の愛っていうのはそれ以上ということです。それ以上ということです。私たちの心を止めるんですね。何を止めるかっていうと、もっと罪に行く心を止めるということです。もっと私たちが罪を犯していこう。で、なぜバビロンに捕囚されていったかという理由は、もうそれは偶像崇拝です。神様よりも偶像というよりも自分自身を第一にしたからです。その心があったので、神様は彼らをバビロンへ捕囚させていきます、ね。17節見てみますと、17節にですね、目覚めよ目覚めよという言葉がまた出てきます。ただしこの目覚めよと言っているのは誰が言っているかというと神様なんです。9節はイスラエルの民が神様に早く私たちを救ってください、早く目覚めてくださいと言っています。でもこの17節は神様が民に対して目覚めよ目覚めよと言っています。で、何に目覚めようか、何に目覚めようと言っているかというと、エルサレムよ立ち上がれ、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干したと言っています。杯というのは神の怒りが溢れているものです。神様がその杯って言った時に、杯の中は神様の怒りなんです。私たちが犯した罪に対する神様の怒りなんです。でもあなた方はそれを飲み干したということは、その罪に対して神様の罰はバビロンへ連れていくということだったんです。だからその怒りに対する罰はもうあなた方は済んだ、飲み干したんだって言ってるんですね。つまりその懲らしめがあった。だから私たちは目覚めよ目覚めよと言った時に、つまり目覚めるってことは寝てるっていう状態です。霊的に眠っている状態なんです。霊的に眠っているから彼らは罪を犯しバビロンに連れて行かれるわけです。今の状態から目覚めろ、早くその罪の状態から目覚めて神様に立ち返れっていうことです。だから神様はじゃあなぜ神様はバビロンを連れていくっていう苦しみを与えたのかっていうと、ヘブル人への手紙の12章を開けてください。ヘブル書12章の5節からです。 ヘブルの12章の5節からちょっと読み出します。454ページですね。あとここにありますね。12章の5節から、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子供と子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ここにですね、11節にすべての訓練はその時は喜ばしいものではなくとありますね。訓練されるということは神様に清められていくということです。親として子供を、叱らない親はいないと思います。なぜ叱るかというと、その子が良くなってほしいからですよね。いつまでも言うこと聞かない、悪いこと言ってほしくないからです。で、その子がどういう風になってほしいかっていうことですよね。で、クリスチャンの親として子供に願うことは何かっていうと、まずイエス様を信じて救われてほしいということです。で、教会来てても人は救われません。わかりますよね。これは常識ですよね。教会に来たら救われるなんてとんでもない話です。教会に来てイエス様を信じていかないと人は救われません。教会来てるからいいや、何してもいいやってだったら、その子は結局地獄行ってしまいます。やはり教会に連れてくるのはイエス様を信じてほしいからです。でもそのためには子供がもう嫌々ながらとかね、もう嫌だとかいうことはあると思います。でも小さい時は、いや、その子をしっかりと連れていくってことが大切なんだと思います。ある程度もう大きくなったら言うことは聞きません。だから懲らしめるっていうのはやはりその時は喜ばしいものではない。懲らしめる方も苦しいし、懲らしめられる方も苦しい。でも頑張っていく時にやがてその子がイエス様を信じて救われて主のために働く子になっていくわけですよね。同じようにイスラエルに対する神様の懲らしめというのも、この懲らしめを通して、バビロンを通して、バビロン捕囚を通して、彼らが本当にこう神様を信じるためになってほしいという願いがあったわけですね。ちょっとこういう話があります。これ韓国のクリスチャンの話なんですけどね。あるクリスチャンの人が工場を買い取って商品の開発をしたそうです。商品は飛ぶように売れ、彼はお金を稼ぐ楽しさに夢中になってしまいました。すると信仰生活をきちんと送れなくなりました。教会の大きな行事の時だけ顔を出してです。しかもその時もですね、会堂の後ろに座って祝祷が終わる前にもう出ていくんですね。もう事業をどんどん拡大していって、全てうまくいっていくと、もうそれにすごい夢中になっていってしまう。するとどうしても信仰生活がおろそかになってしまうんですね。ところがですね、事業を拡大してした最中に通貨危機が襲ってきたんだそうです。日本で言ったらバブルですね。バブルが弾けたということですね。で、融資、銀行から受けてた融資は全部借金になったわけです。で、商品が売れなくなっていくんですね。そうなって初めて彼は神様の御前に出てひざまずいて祈り始めたそうです。で、お金を失ったことで彼は神様を求めるようになったんです。で、数日後彼は工場を閉鎖しました。 で、その後で教会で証しをしたんです。私は無一文で初めて無一文に戻りました。しかしこのことによって新しい命を得ることができました。万が一事業はそのまま順調にいっていたら、私の魂は永遠に神様から離れていたことでしょう。工場は閉鎖しましたが、信仰は新しくされました。どれほど感謝なことでしょうか。私の人生はここから始まりますと言ったそうです。神様が与える懲らしめっていうのは、私たちがまた神様に戻るためです。なぜバビロン捕囚という大きなことがあったのか。エルサレムが焼かれて多くの人が死に、そして残った人たちがバビロンに捕囚されていって苦しんでいった。なぜそういうことがあったのか。いかに彼らの罪が大きかったかということです。いかに偶像崇拝の罪が大きいかということです。いかに神様の命令を守らないことが大きなことかということです。そこから彼らは解放されて戻った時、もう偶像崇拝はしない民になったんです。そのような大きなことがなければ彼らは偶像から離れられなかったということです。だから 今言ったこの人もお金という偶像から離れられなかったということです。全部失って初めてこれが偶像であり、私が行くべきところはどこなのかということが分かったということです。神様の愛というのは本当にそのようなものです。先ほど言った安楽死の人の話をしましたけども、神様の愛を本当に気づいて初めて私たちは神様のもとに戻ることができます。気づかないんですね。なかなか気づかない。なんか神様が私を愛してくれているっていうのは当たり前のようなこととしてどうしても受け取ってしまう。そうではない。当たり前じゃないんだということです。神様の愛は当たり前ではなくて本当に特別なことであり、私たちが、まあ、受けて当然ではなくて、それは神様の本当に憐れみの心から、恵みの心から、受けるに値しないものに神様は私たちにそれを与えてくださっているという大きな愛があるわけですね。だからここでもう一回すみません、イザヤ書に戻りますけれども、結論としてイザヤ書の51章にもう一回戻りますけれども、21節からもう一度、それへさあこれを聞けと言っています。苦しむ者よ、22節に、あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神、主はこう言われるとあります。あなたを、ご自分の民を弁護するあなたの神、主と言っています。今、祈祷会でヨハネの第一の手紙を学んでますけども、この前学んだ2章の1節にはこういう言葉があります。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。もう私たちを取りなしてくださる、私たちを弁護してくださる、その方がおられるんですね。天の父の前で私たちの罪を取りなしてくださる方がいます。ヨブ記を読むと、天の父なる神の前でサタンは私たちのことを悪く言います。この人はこんなことでこんなことしてますよっていうね、その罪を取りなして弁護してくださる方、それがイエス様です。ここで出てくるんですね。だからもう私たちには弁護してくださる方がいる、取りなしてくださる方がいる。だからあなた方は、そしてまた22節の後半に、見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない、もう私の罪を受けることはないんだってことを言っていくんですね。で、23節、私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言った。それであなたは背中を地面のように、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。そういう状態だったんですね。でもそういう状態だったから、そういう状態からもそのような苦しみを飲むことはないって言っているんです。もう大杯を飲むことはない、神の怒りを飲むことはない、もうあなたは許されているんですという神様の恵みの書があるわけです。だから私たちは なぜ悩んでいるのか、なぜ苦しんでいるのか、なぜ私たちはそうなっているのか、それをこう本当に突き詰めていくと、結局私の罪なんですよね。私の罪がこの状態を招いていっているわけです。でも神様はその罪も許してくださる。私たちの罪を許してくださり、私たちを元あった神様との正しい関係に戻してくださるんです。それは神様の憐れみなんです。だからこそ私たちはこの神様を信じて従って共に歩むことが大切です。私たちにとても大切なのは聞くことです。聞くことです。神様は何回も何回も聞け聞け聞けと言ってますね。この前も言いましたけど、私たちは何を聞いているかです。神様の声なのか、人の声なのか、この世の声なのか、何を聞いているのか、何を考えているのか、何に心を留めているのか、私たちは本当にそれを考えていかないといけないと思います。では最後にもう一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イザヤ書51章でイスラエルの民は捕囚の中において苦しんでおりました。しかしその民に対して神様は慰めの言葉を与えられました。神様、今私たちはもし苦しみの中にあるとき、なぜこうなのかということをいろいろ考えてしまいます。しかし私たちは神様が遅いのではなく、神様は全てをご存知であり、私にとって一番良い時にその救いの御手を与えようとされていることを感謝いたします。その主の御声に常に聞く姿勢、心を止める姿勢をどうぞお与えください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。